主は皆さんと共に。ルカによる福音。イエスはエルサレムへ登る途中、サマリアとガリラヤの間を通られた。ある村に入ると、重い不病を患っている10人の人が出迎え、遠くの方に立ち止まったまま声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと言った。イエスは重い不病を患っている人たちを見て、祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われた。彼らはそこへ行く途中で清くされた。その中の一人は自分が癒されたのを知って、大声で神を賛美しながら戻ってきた。そしてイエスの足元にひれ伏して感謝した。この人はサマリア人だった。そこでイエスは言われた。清くされたのは10人ではなかったのか。他の9人はどこにいるのか。この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいないのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救った。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日のお話は、イエス様が10人の重い皮膚病、やはりハンセン病だと思われますけれども、そういう病気にかかっている10人の人を癒すというお話ですね。当時はそうだったわけですけど、やはりハンセン病にかかっている人に対しては、原因も分からず移ったら困るということで、隔離されるような形だったんですね。だから、村の中にこう入れないような感じで、それで10人の人は、病気してる人たちで固まってですね、多分暮らしていたんではなかろうかと思います。で、彼らがですね、遠くの方から私たちを憐れんでくださいというふうに叫んだ。そうするとイエス様がですね、祭司たちのところに行って体を見せなさいというふうに言うわけですよね。なんで祭司のところに行くのか、それははっきりしていて、その皮膚病がですね、治ったかどうかの判定をするのは祭司の仕事なんですね。で、祭司が清くなったというですね、そういう判断をするわけですね。だからイエス様が祭司たちのところに行けと言った、そのことでもうすでに自分たちは癒されるのではないかというふうに思ったんじゃないかなと思います。つまり、病気のまま祭司のところに行っても結局相手にされないっていうか、治ってないわけですから。でもその途中でですね、癒されたわけですね。でも不思議なことに、そのうちのたった一人だけがイエス様のところに戻ってきて、感謝とですね、賛美を捧げたわけですね。なんで他の9人がイエス様のところに感謝に戻らなかったのか、謎といえば謎ですけれども、癒されたことで嬉しくなってですね、それで頭がいっぱいでイエス様に感謝するのを忘れたのかもしれない。でもよく思うとですね、この10人に1人だけがイエス様のところに、賛美と感謝に戻った、10人に1人というですね、結局 10% っていうことですけど、私たちが神様に感謝と賛美を捧げているのは案外それぐらいではないかという気もします。私たち一人一人にも神様は特別な恵みを与えておられるけれども、実際ほとんど気づかず意識しないまま過ごしている、そういうことがあるのかもしれない。この春頃ですけど、キリスト教の映画が何本かですね、上映されたんですが、そのうちの一つが天国からの奇跡というですね、いう映画があったんですが、ご覧になった方おられるかもしれないですが、それは実話に基づくお話で、その単なる作り話ではないんですが、どういう話かというと、その多分カリフォルニアあたりだと思いますけれども、そこでプロテスタントのですね、 ある意味普通でですね、まあ、教会に来る信仰をちゃんと持った家族の一人の子供がですね、原因不明の病気になってしまって、で地元の病院ではまあどうもわからない、でお母さんが必死になって頼み込んで、まあ、その地元の中でも専門的な、病院に行くことができて見てもらったら、非常に難病であるということが分かってですね、でこれだけの大きな病気を治せるのは多分アメリカでたった一人だけ、シカゴだったかデトロイトかの病院にいるそのお医者さん一人ぐらいだろうと言われてですね、で早速お母さんは電話して予約を入れたら、まあ、あまりに有名な人で2年先の予約しか取れませんって言われてですね、まあ、それでも結局お母さんは、まあ、いろんなことをして結局その先生に診てもらうことができるんですが、でもその先生に診てもらっても結局はその難病であって、まあ、その治る見込みはあまりないということが分かって、でもですね、まあ、その最後でどうなったかというと、この木登りをしていて、で木の中が空洞だったんですね、もう腐ってるような木 でその木の、この空洞の中に落っこってしまって、その子がですね、それで、まあ、いわば仮死状態な感じになって、でもその、木の中に入っちゃってるのですぐ助け出せないので、もう大騒ぎになって、このクレーン車とかなんか起きて、でそこから助け出された。でそしたら彼女はなんと、まあ、現代の言葉で言ったらいわゆる臨死体験というんですかね、一旦亡くなって向こうの世界に行ってですね、まあ、いろんなものを見てきて、でもそれが向こうの世界に行きっぱなしじゃなくて結局戻ってくるんです、こちらの側にですね。でそれで戻ってきて目が覚めたら、なんとその難病がですね全く治っていたということが、明らかになって、まあ、奇跡的にこの癒しをですね、まあ、神様からいただくという、まあ、そのようなお話なんですが、でもその話の一番感動的なのは、結局その自分の地元の教会に行ってそのお母さんが証しをするわけですね。でその、アメリカでだからその事件が有名になって、まあ、いろんなマスコミの人もいっぱい来て、でそこでそのお母さんが何を言ったかと言ったら、その子供がですね、まあ、癒されたっていう、奇跡的に癒されたっていうことはもちろん神に感謝なんだけど、でも振り返ってみるとそのような奇跡はそこだけで起こったんではなくて、結局さまざまな形で日常生活の中で神様は奇跡的な力を働かせてくれている。その2年先しか予約取れない人のところに行って、まあ、予約が取れたりとかですね、まあ、さまざまなことを通して、で結局そのお母さんの悟りは、気づきは何かといったら、日常生活の中でも神様はたくさんの奇跡的な恵みを私たちに与えている、でそれに気づいたことが最大の恵みだということを、その映画の最後で、まあ、明かしされるんですけれども、まあ、それを見て本当にその通りだというふうに思います。結局私たちは実はですね、例えばこの1週間過ごした1週間、神様の恵みが私たちに実はたくさん注がれていた。でも結局それに気づいていないから、この神に感謝しない方の9人の方になってしまっていて、私たちがいただいている神の恵みに丁寧に振り返るならば、私たちは実はたくさんの恵みが与えられているのではないか、まあ、そのようにやはり思います。例えば神様の恵み考えなくても、その親の愛だけ考えてもそうだと思うんですよね。まあ、皆さん一人一人、まあ、実の親じゃない人に育てられた方もおられるかもしれないんですが、でも一番ですね、子供が愛されたっていうか世話を受けたのはいつかって言ったら、当然3歳までですよね。小さな赤ちゃんの時に親からものすごく、まあ、おむつを、あるいはおっぱいをですね、とにかくまあどれぐらいの世話を受けたかわからない、たくさんの世話を受けながら、まあそれは神秘だと思いますけど、まあ、例外はあるかもしれないですが、全く覚えていないってことなんですね。親から受けた恵み、人間から受けた恵みですら、一番助けられた時の記憶が まあ、ほとんど全くない、10分の1も覚えていないわけですね。まあ、その後からまあ断片的には覚えていることがあるかもしれない。親の愛でさえ10分の1も覚えてないし、まあ、10分の1も感謝してないかもしれない。私たちはまして神様がですね、どれぐらい私たち一人一人のことを守ってくださってるか、導いてくださっているか、今までの間にですね、10分の1でも覚えていて、10分の1でも神に感謝を捧げるだけでも大したものじゃないかなというふうに、まあ、思いますね。本当のところは少なくとも日々の生活の中で気づいたお恵みとか良かったこととか、あ、これはラッキーだったなとか、やっぱりそれは神様の恵みとして私たちは絶えず感謝と賛美をイエス様に、神様にいつも返していかなきゃならない。でもそれはそれをすればするほど実際のところ私たちの心の中に喜びや平安の気持ち、慰めが、まあ、広がってくるのではないかと思います。私たちがですね、まあ、日々の生活の中で、まあ、例えば今日日曜日ですね、この1週間を振り返って、まあ、どういうお恵みがあったのか、神様にどのように、まあ、それを少しでも思い出して神に感謝することができたら、まあ、素晴らしいんじゃないかなと思いますね。そして私たちが、まあ、全部を思い起こすことは不可能ですが、まあ、少しでも本当に10分の1でもですね、神様に感謝と賛美を返しながら生きていくならば、私たちの信仰生活は何かもっと何か喜びにあふれたものになるのではないかと思います。まあ、そのような心でまた次の1週間を過ごしていけるように、まあ、このミサで祈りを捧げましょう。